じゃあ那須に行くお友達は元気に行ってきてください。祝福します。3月から神の国契約キリストという3つの3大テーマで聖書をご一緒に読み進めてきました。まあ、日曜日のメッセージは続いてますけれども、まあ、聖書を一緒に読み進めてこられた方、またそうでない方もおられると思いますが、ぜひ今週からまたマタイの福音書から、この新約聖書に入っていきますので、まあ、どこからでも始めていくことができます。でも一緒に今月、福音書そして新約聖書を読み進めていけたらと願います。本当に世界中でこのユダヤ人もそうです、また、多くの教会で、まあ、1年間通して御言葉をこの、全部受け取っていこうと、まあ、1年に1回この通読しても、まあ、私もこの地上で生かされている間あと何十回読めるだろうかっていう計算するとですね、決してそのペース何百回ではないんですよね。でも神様の御言葉をこの間こういう話を聞きました。ある、まあ、聖書の先生、牧師さんですね、がこう言ってたっていうんですね。聖書をこの、本当に読まないままね、天に行って、まあ、行くことよりも本当に少しでもこの地上で、御言葉を本当に蓄えて、それが本当にどうなのかということをその終わりの時に神様の前で本当に確かめていく喜びに預かりたいと、まあ、もちろんこの御言葉にあまり触れることなくて召されている方もおられると思いますけれども、私たちすでに届けられている御言葉、そして言葉の中身イエス様を本当にこの地上で、もう存分に味わって、そして蓄えて、またその実を結びながらイエス様を待ち望んでいきたいと願います。今日は、クリスマスというのはこのイエス様の誕生の場面でもありますけれども、でもマタイの福音書を今日は本当に通して一緒に見ていきたいと思うんですね。今日のテーマ、タイトルご一緒に読んでいただけますでしょうか。はい、じゃあ、はい、3、はい、主とよみがえるクリスマス、もう一度お願いします。主とよみがえるクリスマス。クリスマスというのはこの生まれる、新しく生まれるということは、生まれていなかったものが、あるいは死んでいたものが蘇る時でもあるんですね。これ何かこじつけとかではなくて、本当にそういうことなんです。来週再来週とマルコまたルカと読み進めていきますけれども、まあ、日曜日にここでご一緒に、読める御言葉は本当にわずかですから、ぜひ皆さんご家庭で、あるいは通勤通学の途中でもいいと思います。本当に福音書を、ぜひ読み進めていってください。でもその中でですね、例えば再来週のルカの福音書ではこの布にくるまってっていう言葉が出てくるんですね。2箇所出てきます。最初はイエス様のが布にくるまってこの貝羽桶に寝かせられたっていうところですね。クリスマスの場面です。もう1箇所はこの布に巻かれて墓に納められたという十字架の場面なんですね。これたまたまでしょうか。そうではないんですね。実はこれは一つのこと、同じことを指しているわけです。神が人となられて布にくるまられたら、私たちもぐるぐる巻きにされたら何もできませんよね。何もできない姿になっているお方に、でもそこにこそ命がある。私たちもは何かできること、先週もゼカリア書の権力によらず能力によらず私の霊によって、神様はおっしゃいました。いや、私たちは権力によって能力によって力で、何かぐるぐる巻きになっているものがあったら、それをもう跳ね飛ばしていろんなことをやったりできたりということが、でもそれが神様が願っておられることをしているかというと、多くの そうでないことを、余計なことをたくさんしてしまっているかもしれません。でもそれらが全て奪われた姿、何もできないぐるぐる巻きになった姿でこそ神様の、それでも何もできないのではないですね。できることが限られてくるわけです。いや、たった一つのことができるようになるんです。それは神様の愛を受け取ること、そして神様を愛することと、また人々の愛を受け取り、また愛していくこと、それだけでいい。それがクリスマスであり、十字架であり、またよみがえりの永遠の命なんですね。まあ、その話はまた再来週ですけども、今日はマタイの福音書に行きたいと思います。このマタイの福音書では、ルカではこのマリアに最初注目がされていきますけども、マタイではこのヨセフですね、アブラハム、そしてダビデの家系であるヨセフに注目が出てきます。そのヨセフはこの1章2章と、1章の24節にこうあるんですね、ヨセフは眠りから覚めて出てきます。ヨセフは眠りから覚めて出てくるんですね。この覚めっていう言葉が、目覚めるということですけども、ギリシャ語ではこのエゲロという言葉なんですね。エゲロという言葉です。でも実はこの言葉がものすごくたくさん出てくるんですね。次2章に行くと、2章の13節で、14節でも20節でも21節でも同じことが出てきます。立って幼子とその母を連れ、立って幼子とその母を連れてエジプトへ、立ってその幼子とその母を連れてイスラエルの地に、イスラエルに入ったって4回も出てくるんですね。で、実はこの立ってという言葉とさっきの眠りから覚めっていう言葉、これどちらも同じ言葉なんです。日本語では訳し、その状況に応じて違う言葉が当てられていますけども、起きるとか立つとか目覚めるとか現れるとか蘇るもそうです。全部同じ言葉なんです。エゲロという言葉、新約聖書144回出てきます。そのうちのマタイだけで37回、4分の1はマタイに出てくるんですね。もうこれはイエス様がこの地上に来られた、お生まれになった時から十字架よみがえりまで、このエゲロという言葉が、日本語のこの、起きろにも似てますよね。起きろみたいな、エゲロみたいなね、違うかな、分かんないですけど、なんです。で、しかもですね、この立ってとか覚めっていうふうに、こう訳されてますけども、英語とかではこの Have been awoken とか Reason とかって言うんですね。受け身ね、受動体なんです。主語は、主役は誰かというと神様なんですね。神がヨセフを目覚めさせた、起こした、そしてこのキリストもよみがえらせただけでなく、私たちもそうです。起こした、目覚めさせた、また登場、バプテスマのヨハネが現れたということもできます。それも登場させた、そしてよみがえらせた、私たちもキリストと共によみがえる。このクリスマスから十字架復活まで、それはイエス様がなぜクリスマスこの世に来られたのか、それはイエス様が来て、イエス様が一人で死んでよみがえるんじゃないですね。私たちが、寝ている私たちが、死んでいる私たちが起きるため、よみがえらされるため、目覚めるため。目覚めてどうなんでしょうか、ただ起きてまたこれまでと相変わらずなことをするんでしょうか、ではなくて先ほどのぐるぐる巻きの姿ですね。布にくるまって、もうこれまで自分のやりたいことをしていた、やりたいことは神様の願われる道とぴったり合ってればいいわけですけども、でもどんどんずれている私たちが、そうではなくて本当に神の喜ばれる、そして私たちの喜びでもある生き方へと目覚めていく、起き上がっていく、蘇らされていく、これが福音なんですね。ですからこのマタイの福音書、他もそうです。クリスマスは蘇りの出来事なんですね。そしてこの立って幼子とその母を連れ、この2章13節にも出てきます。その前に最初に出てきた1章24節、もう一回戻ってもらえますか。ヨセフは眠りから覚め、旧約聖書のエジプトにこの行ったヨセフも夢を見る人でした。また夢を解く人でもありました。そういう賜物を神様からいただいてましたね。 このマリアの夫、そしてイエスを迎えていくヨセフも、夢の中で神様が語られるんですね。5回も出てきます。そして眠りから覚め、起きた、本当に、単にこの寝ていたところから起き上がるというんですね。本当に霊的にも眠っていたところから、権力でなく能力にもやらず主の霊によって霊が目覚めると、主の霊によってイエス様も聖霊によって身ごもられましたね。それはヨセフもマリアも、また私たちも聖霊によって新しく生まれるためです。霊が目覚めると、聖霊によってよみがえると、新しく生まれるとどうなるかというと、生き方が変わるんですね。人生が変わります。どうなったかというと、ヨセフは眠りから覚めて、次読みましょうか。主の使いに命じられた通りにして、一緒に読みましょう。主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることはなく、その子供の名をイエスとつけた。アメン。この前にはヨセフは正しい人であったとありますから、律法を本当にもう一生懸命守っていた、神を愛する人ではありました。でもこのヨセフが眠りから覚めて最初にしたことは、主の使いに命じられた通りにした。まず御言葉をするということです。皆さん、眠りから覚めて今日は何をしましたか？眠りから覚めて、まあ、普通私たちまず目を開けるとかですね。あとは布団から出るとか、歯を磨くとか、まあ世の中ではいろんなことをしますね。でも眠りから覚めて最初にしたことは何かというと、御使いに命じられた通りに御言葉を行ったということです。私たちは眠りから覚めてまずすることは、御言葉を行う者へと蘇らされるということですね。で、御言葉を行うということはどういうことか、それがこの後に出てきます。その御使いに何言われてたかというと、安心してあなたの妻イーナ付けであるマリアを迎えなさいということです。これマリアがまだ婚約はしていたけども、まあ、一応当時としては正式な結婚はしていたけども、まだ同居生活はこれからという、そういう時間をかけてこの夫婦になっていく当時の習わしでしたが、まだ一緒に住んだこともないし、一緒にこの寝たこともないのに、マリアに赤ちゃんができたということが分かってたんですね。お腹大きくなってきたことでしょう。で、ヨセフはこの、まあ、律法を守るがゆえに、神を愛するがゆえに、この夫婦と、まあ、ならないという選択肢、でもみんなに、マリアは、私の子でない赤ちゃんを身ごもってしまいましたということで訴え出るんではなくて、本当にヨセフは、密かに、この静かに、離れていくということを選び取ろうとしていたんですね。でもいずれにしても、あの子は私の子じゃないと、お腹に、マリアのお腹にいる子供は、で、聖霊によるのだということをマリアにもガブリエルが来て、ミツカイが来て言ってましたけども、でもここでヨセフも夢でそう言われて、そして安心して迎え入れなさいと言われたんですね。ついさっき寝るまでは、眠りにつくまでは、あの子は自分の子じゃない、だから別れようと、もう距離を置こうと、もう一緒にならないというふうにもうほぼ決めていたヨセフでしたが、この眠りから覚め、単に寝て起きたということではないです。よみがえりの新しい命をいただいたら、もうあの子は関係ない、あのマリアも、あのもう私の妻ではない、家族ではない、もう家族にはならないと決めていたマリアを迎え入れる、そして子供の名をイエスとつけた、つけなさいって夢で言われたわけですけども、子供の名をつけるっていうのは、当時も、まあ、今も大体親がつけますよね。子供の名をつけるっていうことは、イエスの親になっていくっていうことを一大決心をして選び取っていったということです。命をかけて、この子は私の子として、ついさっきまで夜寝るまではあの子は俺の子じゃないと、俺は関係ないと、また違う家庭を築いていこうかと思っていたヨセフが、子供の名をイエスとつけたということは、私が命をかけてこの子を愛して育てていこうと、まあ、後に まだイエス様が若いうちに、ヨセフは亡くなった様子が聖書からは読み取れますけれども、でも十何年かもしれない。でもこのイエスの親になっていく、イエスを愛して育てていくという決心をしたっていうんですね。家族になるということを別れるのではなく選び取っていったということです。霊が目覚めると、よみがえりの新しい命をいただくと、そういうことが起きていくということです。家族でもそうでしょう。私たちもまだ家族でなくても友人や仲間、あるいは職場で、学校で、もうあの人は私はもうダメ、もう関係ない、一緒にいられないっていう人とこそ和解があるわけですね。もともともう相思相愛で仲良くやっている人の間には和解とかいらないですよね。もうイエス様が来て最初にされたこと、まだお腹から出てもいないイエス様、そして聖霊によって身をもった神様がされたことは、このヨセフとマリアが一緒にやっていこうと、そしてその親となって家族になっていこう、しかもキリストの家族になっていくということを、もうクリスマスの前からされていたということです。これはヨセフマリアだけじゃないんですね。私たちもそうです。ユダヤ人だけではありません。この一章をこの見ていくと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストのこう系図ってあります。でよくよく読んでいくとですね、このヨセフまで来たところで、このヨセフはこのマリアの夫ヨセフって紹介されてるんですね。で、注意深くその後も読んでいくと、イエスの父っていう表現は一箇所も出てこないはずです。ヨセフは人々から、お前はあいつはヨセフの子ではないかって言われることはあります、イエス様。でもイエス様の父は天の父だけなんですね。で実際聖霊によってマリアに身ごもったってありますから、ヨセフがイエスの父とは紹介されてないんです。でも父親役として、父親代わりとしてヨセフが命を懸けてその神様の召しに、証明に応えていった、そういうものによみがえらされた。これが眠りから覚めるということです。立って起きるということです。そしてキリストの家族とされるということです。私たちが誰かとやり直していくということです。よみがえるというのは、霊が目覚めるというのは、私が何か一人でこうリバイバルして、あ、神様を愛せるものになった、で悪いことをしなくなったにとどまらないんですね。そんな私が悪いことをしないんじゃなくて良いことをする、良いことをするというのは、もう一度誰かと一緒にやっていく、そしてキリストの家族となっていくということが、このアドベントクリスマス、私たちの皆さんの家族にも周りにも広がっていきますように。私たちはそれを待ち望んでいこうではありませんか。さあ今ヨセフのところを見てきましたけども、このエゲイロという言葉は、ヨセフがこの眠りから覚めた、立って、エジプトにイスラエルに行ったというだけではないですね。まあ、危険から逃れたということもあります。エジプトに行きましたけども、そこからイスラエルの地に入ったって2回も出てきます。約束の地に入っていくということです。よみがえるということは、単にこの死んでいた体がもう一度生かされるということではありません。それでまた結局死んでしまう、朽ちてしまうのではないんですね。永遠の命というのは神の国に入っていくということです。約束のうちに、約束のゴールに向かっていくということです。そしてこれヨセフだけではないんですね。このでユダヤ人だけでもないんです。私たち国々法人の民もそこに招かれているんです。イエス様がこのマタイの一章の系図のところで、このヨセフはマリアの夫、マリアの夫と紹介されています。でキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと一章16節にありますが、これ厳密に言うとですね、ヨセフはアブラハムの血を継いでる子孫ですし、ダビデの子孫、ユダ族でダビデの家系でもあるんですね。でその過程にイエス様が置かれたということも確かです。 聖霊によってです。でもここではっきりこの福音書が証言しているのは、聖書が言っているのは、イエス様は実はこのダビデの子孫としての血がつながってないということをむしろ言ってるんですね。イスラエルのユダヤ人はこのアブラハム この血による子孫じゃない。いや、そうなんです。イスラエルの民、そしてその中のユダ族、ユダヤ人もアブラハムの血による子孫なんです。なんですけども、ことイエス様に関してはもちろん母マリアもこのアブラハムの子孫ではあります。イエス様はそういう面を持っていながら、このそういう血縁よりもこの神様の約束、契約によるこのダビデの子がメシアとして来るという、その方が優先されるということと、もう一つは血によるアブラハムの子孫というだけなく、そこは聖霊による、そして信仰によるアブラハムの子孫としての役割をイエス様がこのクリスマス来られるときにもう持っていらしたということで、ということはこれ異邦人である私たちも信仰によって、そして聖霊によるアブラハムの子孫に加えられていくということです。イエス様は完全なお方です。誠の神であり、誠の人であり、で誠のイスラエルの民であり、ユダヤ人でありながら、じゃあ異邦人ではなかったかというと、私たちの信仰と聖霊によってこの民に加えられるというところももう担ってくださっていたということ。3章の9節に、これはバプテスマのヨハネの言葉ですけども、こういう表現が出てきます。3章の9節、ご一緒に読んでみましょうか。いいですか。今日はちょっとどんどん進んでいきますので、3章9節、我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、ご一緒に言いましょう。神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。アメン。このアブラハムの子孫を起こすっていう言葉が先ほどのエゲールですね。眠りから覚めるとか、ヨセフが起きて立ってという言葉と同じ。子孫を起こす。これ文字通りここでは主語神様ですよね。神が起こすということです。何を起こすか。アブラハムの子孫を、神様の約束を受け継いでいく、祝福を受け継いでいく、そして信仰を受け継いでいく子孫をイスラエルの民からでも、また異邦の国々、私たちの国々の中からでも、神様は石ころからでも起こせるというのはそういうことです。ということは、すべてのものをこのアブラハムの祝福と信仰の子孫にしたいという願いですね。神様起こせるし起こしたい。でも私たちが起こされていくのか、私たちも、それとも寝たまま死んだままでいるのか、この祝福を私はいいです、結構ですと拒絶していくのか、その選択肢まで与えられているということです。そしてこの起こす、よみがえるという言葉はどんどん続いていくんですね。8章に行くと、ペテロの姑という人が出てきます。ガリラヤ湖畔でイエス様が活動しているときに弟子たちが集められていきました。その中の、弟子のペテロ、魚を取っていた漁師であるペテロの姑さんですね、ですから奥さんのお母さんでしょうか、が病気だったってんですよ。熱があったと。8章の15です。こうありますね。イエスが、14節にペテロの姑ってできますね。ペテロの家に来られて、姑が熱病で床についているのをご覧になった。皆さんとはどうですか。ご覧になったんです。その見たわけですね。まあいろんな反応があると思います。もしかしたらこの時期インフルエンザかもしれないと言ってすぐに家から出るっていう、そういう大事を取るっていうね。いや、明日大事なことがあるからね、今このかかると家族にも職場にも移しちゃうといけないから、あるいはそこ で外に出て祈るとかね、いう人もいるかもしれません。あるいはその場で祈る、だけど触らない、ね、触ったら接触大丈夫かもしれないけれども、あんまり近づくと移っちゃうかもしれないから、家の中にいるけどもちょっと距離を置いてお祈りしよう。 でもイエス様はどうされたか、手を触ったって言うんですね。インマヌエル、神が私たちと共にいるっていうのは、なんか遠く離れてでも一緒だよみたいなね、遠くから見てるよみたいなことじゃなくて、イエス様は触れてくださるっていうことです。しかも私たちが今は綺麗ですから、ここなら大丈夫ですから、触ってくださいぜひというところではなくて、今は本当にここに触ったらイエス様こそ汚れが移っちゃいますよ、病気になっちゃうかもしれませんよっていうようなところに、私たちの傷んでるところ、傷ついてるところにこそ神が手に触れてくださるということですね。神が触れ手で触れてくださる。ここではこのペテロの姑の手に触ったとあります。すると、まあ、手と触るっていうんですか、手と足じゃないでしょうね、イエス様、手と手で、握手したってことでしょうね。すると熱が引いて、でなんでこの箇所かというと、ここで彼女は起きてイエスをもてなしたっていう、この起きるっていうことが先ほどの目覚める、立つ、蘇るという言葉なんですね。単に熱が下がった、風が治ったということではないんです。ペテロの姑はどこまで、まあ、ペテロ自身もまだイエス様がこのメシアキリストでいうということもよく分かってなかったでしょうから、姑だってそうだったと思います。でもそこでもうイエス様に触れられて、まだ十字架の前でしたけども、彼女は蘇ったというんです。そしてイエスをもてなしたと訳されていますけども、これはイエスに仕えたという言葉です。これはギリシャ語ですけども、ヘブル語であれば、まあ、礼拝するという言葉でもあります。単に何かイエス様の仕えたって肩もんだとかね、ご飯作ったとか、あとは病み上がりだからみたいな、そういうことではなくて、イエス様にを礼拝するものと絵と蘇ったってことです。私たちの蘇り、私たちの癒しというのは、単に体が調子が良くなるということではなく、私たちがイエス様を礼拝するものへと生まれ変わっていくということです。ここでは病気のことを取り扱われました。でも蘇りというのは、先ほどの眠りからのヨセフですね、またこの石ころというのはもう無から有みたいなものです。で、今病気のことが出てきました。この同じ8章に次自然災害が出てくるんですね。災害というか自然のことです。8章の25節26節のところは、この後ガリラヤ湖、イエス様の弟子たちが船に乗って出てくるんですね。そうすると嵐になるんです。風と波がすごいんです。でもイエス様はぐーぐー寝てるんですね。そこで弟子たちが来てイエスを起こして、イエス様大変です、なんで寝てるんですか。するとで、このイエスを起こしてっていう言葉がこの先ほどの言葉です。でイエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、ここではイエス様が起き上がった、イエス様ご自身がですね。これ後に出てくるイエスがよみがえられたというのと同じことです。で、何をするか、よみがえると風と湖とを叱りつけると、大うなぎっていうのは風や波が止んだっていうことですね。騒いでいるものを、そのような霊を沈めていく、そのような神様の権威をこの用いていくということです。私たちもこれイエス様だからできたではないですね。イエス様は信仰の薄い者たちを、なぜ怖がっているのか、私が起きなくてもあなたたちが信仰があれば、あなたたちがすればいいじゃないかということです。いや、そういう権威を私は与えるという、私たちよみがえるというのは、そうやってイエス様の権威を持って、イエスの御名によって、先ほども主の御名、イエスの御名によってと歌いましたけども、イエスの御名によって私は祈りますよね。何を祈るか、イエスの御名によってこうしてください、愛してくださいというお願い事ではないんです。御名によるというのは、それは明示で宣言していくということです。癒しを宣言し、またこのような自然が収まっていくことを宣言していきます。また許しを宣言していく、和解を宣言していく。病気と自然災害も出てきました。次9章に行くと、病気ではないんですけども、障害ですね。足が不自由で歩けないという人がところにイエス様が行かれます。そしてみんなが見ているんですね。学者たちも見ています。で、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どっちが優しいかという話をします。この9章5節の起きて歩けという、起きてというのが、 このエゲロという言葉なんですね。でイエス様はおっしゃいました。あなたの罪は許されたって言ってもよかったんです。ここで大事な罪の許しですか。でも大事なのは罪の許しなんですけども、でもその罪の許し、まあ、十字架ですよね。でも十字架で終わらないんです。さらに大事なのはその先にあるよみがえりの新しい命なんですね。ですからここでイエス様は、いや、あなたの罪は許されたという方がなんかこう霊的で、何かこう意味が深そうで、何かこう聖書的かなと、なんか起きて歩けっていうのは物理的な感じがするかなと思っていたんですけども、でも実はこの起きて歩けという言葉こそ、よみがえってあなたの行く道を行きなさいということですよね。それを宣言していく。で彼は起きよ、床を畳んで、そして家に帰れって言われましたね。ただ起きて歩けというだけです。歩いてそこら辺をぐるぐる歩き回ってるんじゃないんですね。家に帰れ、さっきのヨセフと同じです。本当に私たちはよみがえると、もうあの家族とは一緒にいられない、いや、その家族の方からあなたとは一緒に暮らせないということで、もうあなたはこの汚れてるとか呪われてるとか足が不自由だということで隔離されて、この人は一人でいたわけですね。でもその人は家に帰れるということです。安心してまた家族で、またその村に、村八分にされていた彼がみんなと一緒に過ごせるということです。家族は回復するということ、これが起きて家に帰ったというのは、よみがえりというのはイコール私たちが一緒にやっていけるようになるということです。それがよみがえり。イエスもそのことを宣言されたんですね。単なるこれですから足の障害だけではないんです。家族や私たちが一緒に暮らすというところに障害があったわけですね。そこが癒されて一つになる、これがよみがえりの命です。そしていよいよ神様、この9、イエス様はこの9章の後半で、死人をよみがえらせます。9章19節で、でも死人のよみがえりの前にですね、出てくるのがイエスが立って彼についていく、彼というのは街道管理者です。街道管理者、私の娘が、大変なんですと言って、イエス様来てくださいと言って、イエス様のところに来た人のところにイエスが立って彼についていかれると、弟子たちもついていったって言いますね。イエス様わざわざ立ってということは、まあ、座っていたんだろうということもありますけども、まずイエス様が先に立ったということです。まずイエス様が本当によみがえりのこの永遠の命にしっかりと歩んでいかれて、そこに私たちもついていくということなんですね。イエス様の命に一つにされていく、イエスが立って、ですからここは単に何か動作を表しているというよりも、イエス様が立つ、イエス様が死にとどまるお方じゃなくて、よみがえり続けるを選び取っていくお方だということ。そしてここでも少女の手を取って、25節すると少女は起き上がったって言うんですね。起き上がった、これはイエス様が彼女、少女を起き上がらせた、よみがえらせたということです。そしてこのあと10章11章でも、このバプテスマのヨハネの弟子たちにですね、死人を生き返らせる、死人が生き返るという、もう神の国が今やってきているということを報告していきます。神の国というのは、そのようなよみがえりの命をみんなが喜び選び取り続けていく、もうこれで死ぬことはない、何もしなくても安泰でということよりも、私たちが常にもうよみがえりの永遠の命を喜んで選び取り続けていくということですね。そして12章の42節、まあ、他にもたくさんあるんですけども、いくつかだけはあと見ていきたいと思います。12章の42節には、この南の女王が人々と共に立ってっていうのが出てきますね。これは登場してっていうことです。でもこれもこの同じエゲーロという言葉が使われています。このつまりこの国々ですね、私たち異邦の民もこのよみがえりの命に招かれて加わっていくことができるということ。そしてイエス様はこの福音書の後半で、ご自分が16章の21節からですね、 ご自分は殺されること、そして3日目によみがえらなければならないということをこの弟子たちに語り始められます。ある時急に十字架にかかって、そして3日目に急によみがえった、何の前触れもなく言われもなくではないんですね。イエス様はこの、死というか、まあ、殺されること、そしてよみがえらされる、ここもこのイエス様ご自身もよみがえらされる、神がよみがえらせてくださる。イエス様はご自身が神ですから、セルフでよみがえるということもできなくはないかと思うんです。でも誠の人でもあるイエス様は、神としてのよみがえらせる側ではなくて、人としてのよみがえらされる側ですね、に立ってくださったということです。それは私たちも、私たちが一緒によみがえっていくためなんですね。ですからこのマタイの福音書では、このまだイエス様のよみがえりの前に、十字架の時にですね、墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った、もうよみがえりのこと、もう待ちきれずにフライングですよね。これ27章の52節に出てきます。イエス様はまだこれから墓に入っていくというのに、もう眠っていた生徒たち、眠っていたというのは死んでいたということですね。墓に入っていた、ユダヤ人たちが生き返ったって、もう待ちきれずにイエス様のこのよみがえりを。そうなんです、私たち待ち望む、何を待ち望むかというと、イエス様と共によみがえっていくこと。アドベントクリスマスもそれを私たちは待ち望んでいるんですね。そしてイエス様だけではないです。弟子たちにも17章の9節、イエス様さっきからいろんな人に、病気の人、また障害を持っている人、手を触れていきますよね。弟子たちは一見健常者のようであったかもしれません。でもこの恐れ、私たちもそうです、恐れに支配されていたという障害、そのような病んでいる状態で、実は命を失って死んでいる状態でした。その弟子たちにイエス様は17章7節、彼らに手を触れて起きなさい、7節ですね、彼らに手を触れ起きなさい、怖がることはない言われた。イエス様は今皆さんを一人一人に、体に、そして心に見てで触れてくださって、起きなさい、目覚めなさい、よみがえりなさい、怖がることはない、この私の命に一緒に入っていこう、それがこの主とよみがえるクリスマス、ご一緒に迎えていこうではありませんか。滝本神田さんが7月の22日に、ちょうど日曜日の明け方、未明でしたよね、の出血をされて入院されてから、まあ、礼拝中に電話をいただいたんですけども、その時受けることができずに、その後伺いましたけども、もう入院されて今これで4ヶ月半になるでしょうか。先月リハビリ病院に転院されて、まあ、そこには180日、半年間までいられるけど半年間までしかいられないと。で、体の方はもう本当にリハビリを毎日3時間も続けていて、もういつでももう準備万端、何を待っているかというと、意識が戻る、覚醒することなんですね、目覚めることです。で、入院されてから間もなく、本当に多くのボランティアの皆さんも本当にシフトを組んでこれまでも駆けつけてくださいましたけども、私も行くたびにこの起きよ、目覚めよ、で目を覚ませ、よみがえれ、こう祈るわけですね、御言葉で宣言して。でも祈っていく中で教えられたことは、ああ眠っているのは、いや、病んでいるのは、倒れているのは、そして目覚めていないのは、よっぽど私の方だ、そして私たちが、キリストの体全体が、神田さんだけじゃなくて私たちがみんなでよみがえる、みんなで本当に霊的に覚醒する、そして、体が本当に、体だけが動くのではなくて、本当に霊が目覚めて本当に一つにつながっていく、 神様のまさに権力能力によらず私の霊によって神の霊によってあの霊が目覚めるというのは自分の霊がまた目を出すということではなくて神の霊でが覚めるということですね。私たちのうちにこの信仰をいただいたときに私たちに聖霊様が本当に来てくださいます。でまあ、そして住んでくださってるんです。でもその聖霊様が起きて働いておられる以上に私たちの古いいろんな霊とかあるいはまだ私たちにいろんな足場があってこの、まあ、取り巻いているそういったいろんな霊の影響で私たちは余計なことをいろいろしてしまっているかもしれません。でもそれらに一旦本当にイエス様の十字架のイエス様ともに一度葬られてそして蘇っていく神田さんのことも引き続き祈っていきたいと思いますけれども、そして私たちも共に蘇っていく、いや日々毎日その蘇りを喜び続けていく。週に一度私たちはこの日曜日の朝集まって礼拝を捧げていきます。なぜでしょうか。安息日は本来土曜日のはずですよね。週の終わりの日、イエス様が蘇られたからです。イエス様が蘇られた、ですから毎週がクリスマスなんですね。毎週がキリストのお祝い。でもイエス様が蘇られたのは何のためかというと、イエス様は一人でそう私を蘇って、よかったよね、よかったでしょう、ね、あんたたちは違うけどではないんですね。イエス様は今でも待ち続けてくださっています。待ち望む主の方が私たちを待ち望んで待ち焦がれているんですね。それは今日も私があなたがよみがえること、イエス様の命を一緒に生きていくことをご一緒にお祈りしたいと思います。愛する天の父様、感謝します。主とよみがえりクリスマス、私たちはなんでクリスマスをお祝いするのか分かっていたようで忘れていたかもしれません。でもあなたとイエス様共によみがえるクリスマスとなりますように、あなたが命をかけてこの世に来てくださって、まずヨセフが家族一緒にもう一度やっていこうと、そしてキリストの家族とされていこうと、その献身へと導かれました。私たちもどうぞ、夢の中でヨセフにあなたは語られましたが、私たち夢の中でもまた起きている時も御言葉を通して御霊によって私たちにどうぞ他の道へと行くことがないように、あなたの霊によってよみがえりの命へといつも戻っていく、立ち返っていく、その命を選び取っていく私たちをなさせてください。いやそのようなものとして今そうでなかった私たちを、眠ったままであった、それで構わないと思っていた罪深い選び取りを今十字架につけます。そしてイエス様のよみがえりの命を共に喜んで歩ませていただきます。よろしくお願いします。私たちの家族もまた職場や学校の仲間たちも本当にそのようなよみがえりの命を一緒にいただいていくことができますように。ヨセフが幼子を自分の子供として愛し育てていこうと決心したように、自分の子供でなくてもあなたが私たちに与えてくださる霊の子供、そのような周りの方々を本当に命をかけて愛していくイエス様の心をどうぞ分け与えてくださいますように感謝します。イエス様の名前でお祈りします。アメン。